京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組です。本日のお相手は京都青年会議所で運営幹事をしております倉貫哲郎と、
はい、そして私、京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦、
はい、そして本日のゲストは京都で通訳ガイドをされている生島あゆみさんをお呼びしております。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さて、生島さんは、はい、英語とフランス語の通訳をされていると。
はい、はい、そうです。
そして食と香りと庭園とをテーマに、はい、がオリジナルのツアーをされているんですよね。
はい、そうなんです。
はい、すごいですね。その香りっていう切り口で、はい、ツアーをされているというふうにお聞きして、京都観光っていう本を出されているんですね。
はい、
観光の香は香りと書くということで。
そうなんです、香りなんですよ、
ね。はい、すごいですね。なかなかない切り口だと思うんですけども、はい、今日はなんでそういう切り口でなったのかな、どういうふうに香りに興味を持っていかれたのかなっていうふうにちょっとお話を伺っていきたいなって思います。
はい、
さてでは、そうですね、じゃあ香りをきっかけ、香りをテーマになったきっかけっていうのはどういう経緯でしょうか。
そうですね、もともと香り、はい、私の香りの歴史というと、やっぱり海外のお友達でハーバリストだったり、あと香りの調香師とか、そういうお友達の影響を受けて、いろいろそちらの方から入っていった感じなんです。で、香りっていうのにすごく興味を持ちまして、はい、それで振り返った時に、あ、ちょっと待てよって、日本の香りの歴史というものも振り返れば聖徳太子の時代からあるんですよ。はい、実は。で、それで面白いなって調べていくうちに、あ、こういう切り口って今までなかったなと思って、
あ、なるほど、
香りについてちょっと海外のお客様と日本のお客様、日本の部下歴史を説明するにあたって、はい、うん、あ、こういうふうに切り口でちょっとご説明したら面白いなと思ったのがきっかけです。
あ、なるほど。僕ちょっとちょっとだけ本を読ませていただいたんですけども、
ありがとうございます。はい、
その本当に食べ物とかだけじゃなくて、はい、その風景の香りであったりとか、場所の香りとか、
はい、
職人さんの現場の香りとか、
はい、
そういうものも取り上げられてて、
はい、
あと、その花とか材料とかもそうですよね、香木であったりとか、
はい、
その本当にもういろんな視点から香りってものを捉えて、それをまあツアーに取り込まれてるなって思ってて、
はい、ありがとうございます。4部門ありまして、雅の香り、はい、香木とか線香とかそういうんですけど、あと、食の香り、もちろん食の香りと、それ以外にもその自然の香り、それとあと職人さんが使うようなその匠の香りみたいなの、
匠の香りってですね、いや、かっこいいですね。
そう、ありがとうございます。
なんか僕はバーテンダーをしてるんですけども、
はい、
やっぱその食の香りであったりとか、はい、飲み物の香りだったりってのはすごい意識するんですけども、はい、その空間であったりとか、はい、匠の香りですね、そんなもう考えたこともなかったので、はい、すごいなと思いました。いや、でも
杯にちょっと木の香りを入れるとお酒の香りがほのかに香るとか、
杉の酒気でとか、
はい、
そうですね、あれも本当になんかいい、はい、習慣だなと思いますね。
そうなんですよ。はい、
宇田さんはどうですか。なんか、
いや、普段ね、その香りってそんなに意識することないですけれども、はい、やっぱり、まあ、話を聞いてましても、はい、普段やっぱり何気ないところで香りってやっぱ重要だし、
はいはい、
それを改めて、ね、海外の人が日本、まあ、京都で観光するにあたっても、
はい、
香り、今までだったら例えば寺社仏閣とか、
はい、
風景とか、はい、まあ、食っていうのが大きいですけど、はい、そこに香りっていうのが一つ加わることで、はい、すごいまたすごい魅力的になるんじゃないかなと思ってね、はい、聞いててね、
思
いましたね。
今いいこと言っていただいたんですけど、その意識があんまりなかったっていうのは、はい、香りっていうのは無意識のところ直接入っていくんですよ。だから海馬っていうところに全部の香りのノートっていうのが全部こう記憶されていくんです。人間の脳ってすごくて、
だから自動的にですか。
はい、自動的になんです、気がつかない無意識のところで、でそれでその香りの記憶のともに人間の五感っていうのが成り立っているので、その五感を楽しんでいただくっていうツアーを目指しているんです。そうか、
京都を楽しめる五感ですよね、本当に。
そうなんです。
ぜひ、はい、外国人向けだけじゃなくて日本人向けにもしてやっていただきたい
です。そうですよね、気づかない魅力はまだまだあるでしょうし、
はいはい、
すごいな。
もう いろんなところに驚きと感動がある香りなんですよ、実は。深掘りすると
今日ちょっとその、ね、一部エピソードをお聞かせいただけたらなと思うんですけども、
はい、
そうですね、ちょっとね、その海外の方と日本の方とでの香りに対しての捉え方っていうのがちょっと違うなっていうふうにお話を聞いたんですけども、
はい、
ちょっとだけいいですか、お話ししても、
はい、ヨーロッパとか特に あの香りっていうと香水文化なんですよね、はい、だから結構直接こうハッとか鼻にカッてくるような、はい、結構強烈なぐらいの香りを好まれるんですけど、
なるほど、はい、
日本人の香りの美学っていうのは、あ、なんかかすかに香るなってちょっと振り返って気づくっていう、その
微
妙な柔らかい、
そうです、柔らかい香りですね、
気づきの香りっていうんですか、あ、そういうのが特にそういう水仙とか、はい、あの梅の花とかもそうなんですけど、 あれなんか変わるな、なんだろう、ん、あっていう、
確かに
その気づきの香りが日本の文化の香りだと私は思っています。
で、またその香りを嗅いだ時にその風景とかもやっぱ、はい、あの頭に残ってて、
そうなんですよ、その記憶のノートがに全部こうその風景とか、はい、その時の記憶とかも、だからその時にどういう気分だったかっていうのも全部記憶されてるんです、
感情まで、ね、
そうなんです、
リンクするんですね、
はい、
いや面白いですね、なかなかその香りについてそこまで考えたことがなかったので、
そうなんですよ、
はい、今日すごいいろいろお話聞けていいなと思います。
うん、その海外の人がね、はい、その香りが結構刺激的な香りが強い中で、はい、日本で香りをテーマに案内をすると、はいはい、でもそういう海外の方にとって、はい、そのほのかな香りっていうのはどういうふうに説明されますか。
そうですね、だから、そう、だから直接そんなほのかな香りって言ってもふんってなるんですけど、だからやっぱり海外の人にも興味を持っていただくっていうので、うんうん、今そういうマインドフルネスじゃないんですけど、はいはいはい、あの禅の文化っていうのがすごく興味があって、でやっぱりその禅の文化、仏教っていうとお線香の香りじゃないですか。だからお線香の香りで、ただあの香りの記憶にも基づいて好き嫌いがあるので、いきなり新しい香りを嗅がすと衝撃を受けるだけなので
なるほど、
だから一番安定するのが白檀なんですよ。
へ、
サンダルウッドって言って海外にもあるんですよ。
あ、海外にもあるんですね。
皆さんおなじみなんですよ。だからそのおなじみな香りから日本の線香に持っていくので、お線香っていうのはすごく大事なあのアイテムになるんですけど、
なるほど、
それで白檀から、まあ、サンダルウッドから白檀で日本の禅でマインドフルネス、精神統一、それで気持ちをあの静かにすると、
あ、そういうところを説明すると受け入れて、
そうなんです、スーッと入っていただけるんですよ。だからもう何にもないとっつきのないところをいきなり見せてもわからないし困惑されるだけなので、
あ、なるほど、やっぱ説明がい
るんですね。やっぱりご興味となじみのあるものから入っていただいて、それでもうザッツ日本の香りイコールお線香っていうところをね、なんとかこう最初の導入部門として持っていくっていうのが、
私そこで掴めたらもう興味津々ですよね、皆さん。
そうですね、結構皆さんこう食いついてくるそういう世界がやっぱりね、今はこういう時代なので、やっぱりこう精神統一とかそういうのすごく興味ある方多いので、そのために日本に来られるっていう方もいらっしゃるので、はい、
やっぱ気持ち落ち着きますもんね、お線香の香りとか、
はい、そうですね、うん、はい、
そのちょっと聞いた中で面白かったなって思ったのが、はい、あの海外だと食べ物に香水を振る、サラダとかに、
あ、そうなんです、今はね、あの特にフランス、私フランス語も通訳してるんですけど、はい、あのフランスのパリとか行くと、あのサラダにこうかける食用の香水みたいなのが、まあ、その体につける香水とまたちょっと、はい、あの違うんですけど、香り付けにするそういう専門の香水ボトルみたいなのが売ってたりする。
もう味には影響がないんですか。
全然、まあ、だからまあ柑橘系とかその、まあ、食用に関する香りなんですけど、それまあだから、まあ、日本人がそういう柚子とかそういうのをこう、
は
い、
なるほど、
ちょっと
ピール入れたりとか、
ね、入れたりとかそういうのと同じで、あの倉貫さんの得意分野だと思うんですけど
あ、そうですね、カクテルとかでは確かにそういう技法があるので、
はい、はい、
中華とかでもね、多分香りって大事だと思うんですけど、
そ
ういう
のはないですか。
そうですね、中華料理ってやっぱ最後にごま油、あ、これも鉄板なんですけども、
確かに
やっぱりね、それをつけるだけ入れるだけで中華料理になるんですよね。
確かに、あ、そうですよね、あのごま油、
確かにあれでも整った感じしますね。
そうそうそうそう、とりあえず最後ごま油入れとけみたいな。だからそのイタリア料理でもね、はい、エクストラバージンオリーブオイルとか入れてオリーブの香りつけたりとか、
なるほど、
やっぱり香りって料理でも大事ですよね。
食文化にも密接ですね。
八角とかも使われます。
八角もね、
そうですね、まあ、
日本人ちょっと苦手な方多いですけども、
ちょっと苦手なんですけどね、ヨーロッパ人アニスが好きなんですよ。アニスイコール八角なんですけど、
はいはいはい、
だからその共通点っていうの結構あるんですよね。
うーん、 なるほどなるほど、はい、いろいろと。
あとねちょっと面白かったのが桜と梅の花の、ね、
そうなんです
香りの違いというか、
これは結構皆さんね桜と梅にね踊らされてるところがあるんですけど
桜の香り、
うん、同じ桜花なんですけど、うんうん、はいはい、同じそのグループなんですよ、はい、植物としては、うんうん、ただ香りが全然効能が全然違って、梅は桜からいきましょう、
桜から
の方が面白いです、はい、桜はこう、まあね、やっぱり嗅ぐとクマリンって言うんですけど興奮するんですよ、うん、だからもうお酒飲みたいとか騒ぎたいとかこうエキサイトするようなそういう効能があるんです。
桜の香りってどんな香りですか？
あの桜餅をイメージしてください。
桜餅の香りか、
葉っぱに香りがある。もうこの香りってなんか甘いこうでもなんかこうなんかちょっと興奮剤みたいなのがあって、だから皆さん桜の下で騒ぐんですよ。
なるほど。
あんまり梅の下ではね騒がないのに。
そうそう、なんでかご存知ですか？梅の香りは人を静かにするんです。だから全く逆の効能なんですよ。
すごいです。同じ時期にね咲く花やのに。
そう、ちょっとねちょっと時期が1ヶ月違うだけでもその桜とか梅の香りに人間が踊らされてるっていうか、
ね、本当ですよね、
はい、
いやそれ聞いてお花見って確かになって思いました。
そうなんです、
桜やなって思います。
でも日本中国の古い文人とかはこう梅の香りを大事にしてそこで静かに詩を書くとか。
なるほど
なるほど。
いいですね、このエピソード好きです僕。
そういうのが襖絵でなんか中国の文人がいて、あ、桜じゃなくて梅の木だっていうのが分かる
んで、いろんなところにつながってきますね。面白いですね。
でそう、今観光というとちょっとやっぱりちょっとね皆さん来づらいと思うんですよ日本には。
そうなんですよ。
でもそんな中でもねちょっと面白い取り組みをされてるということで。
そうなんですよ。もう来られないからもうこっちから発信しちゃえということで今私が目指してるのが YouTuber なんです
ごいですよね。
っていうのはあれなんですけど、まあ、京都 Vlog って言って、はい、お散歩動画を撮って皆さん来れないけど京都に来た気持ちになってもらうようなそういうものを始めています。
実はちょっと僕も参加させていただいたんですね。
そうなんですよ、はい、
ちょっとだけお話ししていただいていいですか、
は
い、
京都愛って言ってアルファベットで KYOTO でスペースで愛で EYE なんですけど、そのチャンネルでは、今度新しいカクテルをその古い日本の伝統的なそのお酒屋さん、お酒屋さんじゃないや醤油屋さんとかお味噌屋さんとかそういう人たちのその古い伝統文化の食を使って新しいカクテルを作るという画期的な、
は
い、
そうそう、お醤油とかお味噌とかお酢とかですね、昆布とか。
ほう、
そうなんです。
そうなんです。で今ちょっとそれを動画にしていただいてて。
そうなんです。この土日にできるってなので
来週、まあ、だからそうですね、
はい、オンエアの時には皆さん見ていただけると思いますけれども京都愛ってぜひYouTube で検索していただいたら、
また新しい京都の魅力を発見できるかもしれないですね。
シグニチャーカクテル、京都オリジナルシグニチャーカクテルを今、
はい、魅力をどんどん広げれるように、
はい、
なんと結構僕が出てるのが多いんですよね。
そうなんで、私撮る方に一生懸命でずっと倉貫さんにこのいろいろ
そんなつもりなかったので、なんか出現してないかすごい心配なんですけど、ね、うたちのことを悪口言ってないかなとか
僕もちゃんとチェックさせてもらいますね。じゃあね、
ぜひチェックしてください。
そこちゃん切っといてもらってですねカットしてて、あ、もう結構いい時間ですよね、
はい、
はい、というわけで、本日は香りをテーマに通訳ガイドをされている生島あゆみさんをお招きして、はい、お送りいたしました。皆さんご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。